お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙18節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ユダの手紙を学んでいますが、18節から19節。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う、あざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず、分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。この箇所を理解するためには、聖霊の特別な油注ぎが必要だと思います。なぜならここでは特別に霊的な警告を取り扱っているからです。17節から19節をウェスト博士は次のように訳しています。でも神に愛されている人たちよ、あなた方に関しては私たちの主イエス・キリストの人たちによってあなた方に対して彼らが何と言っていたか、これまでに語られた言葉を思い出しなさい。彼らは終わりの時にはあざける者たちが現れて、神様に対するうやうやしい恐れの欠乏である、自分たちの熱心な熱望に従って、自分たちの振る舞いの方針を定める、と言っていたのです。これらの者たちは、分裂を引き起こし、自己中心的で、御霊を持っていないのです。19節では、ユダは廃墟者たちを次のように定義しています。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。ユダは私たちに廃墟者に関するとても多くの説明をしてくれましたから、私たちが彼の言ったことを聞き逃すということは全くありません。私たちはこれらの神様の御言葉によって、申請していない人物、申請していない牧師さえも試し、識別することができるのです。神様の御言葉はちょうど放射能測定器であるガイガーカウンターのようなものです。神様の御言葉を述べ伝えるとき、ガイガーカウンターが記録をし、御言葉を聞いた人たちからの反応を受け取ります。多くの人たちがこの番組を聞いて、神様の御言葉が実際に自分たちの生活と家庭を改革したと話してくれます。その人がすでに救われた信者であってさえも、神様の御言葉はすべてのことを新しく作り変えることができるのです。でも一方で、それとは反対に、聖書の学びなど自分には必要がないと思っているもう一つのグループの人たちがいます。そのような人たちが神様の御言葉に敏感に反応することはありません。ご覧のように神様の御言葉のガイガーカウンターはうまく作用し、申請していない人をテストすることができるのです。この人たちは分裂を起こしと書かれています。まず最初にユダは廃墟者たちが教会を分裂させると言います。リベラル主義には教会の偉大な教団の数々を分裂させた責任があります。リベラル主義者たちは、教会を乗っ取っておいて、ファンダメンタル主義者たちが教会を分裂させたのだと言いました。もちろん教会を分裂させたのは、ファンダメンタル主義者ではありませんでした。ファンダメンタル主義者は、自分たちの教団がそれによって設立された偉大な教理を固守していたのです。すべての教団の元来の信条は皆、健全な信条です。それらはどこかの時点で多少は違っていますが、偉大な原点には違いがありません。リベラル主義者たちは最初は近代主義者と呼ばれていました。 なぜなら彼らは物事を変えたかったからです。彼らはその名前は決して気に入ってはいませんでしたが、今日のリベラル主義者という名前は気に入っているようです。ところがリベラル主義者は寛大であるどころか、神学においても政治においても世界で最も心の狭い人たちです。率直に言ってリベラル主義者とやり取りするのは危険です。なぜなら彼らは痛烈な仕方で苦々しさと憎しみを持ってあなたを扱うからです。それに彼らはあなたを傷つけることを何とも思っていません。またここには生まれつきのままのと書かれていますが、この言葉はプスチコスというギリシャ語で官能的な肉欲の公職なという意味があり、この言葉から英語の言葉、心理学、サイコロジーという言葉が発生しました。そしてこの言葉は自己中心的な生活を意味します。つまりいつでもどこでも自分が一番だという考えです。これは新しくされていない人間の生活、または申請していない人物の状態のことです。イギリスの神学者ヘンリー・アルフォードは、霊的な状態と肉的な状態の違いを次のように述べています。プスケミーという魂を表すギリシャ語は、人格の中心であり、一人一人にとっての私そのものである。魂は一人一人の人間の中にあり、人間の最も気高い部分である霊と、人間のより低い部分である体とがつながっている。霊によって引き上げられ、体によって下に引き下ろされる。より低い欲望に自分を引き渡すものは肉的である。しかし一方、自分の霊によって神の御霊と交わるものは、自分の存在のより高い目標に従事するところの霊的なものである。また中途にあって自分のことと自分の利害関係のことしか考えないものは、たとえその人が獣のような人であっても、知識人ではあっても、堕落している自己中心的な人物に過ぎないのです。生まれたままの人間、つまり肉的な人間は、動物のように生活している自己中心的な人物です。その人は自分の手に入れるものすべてを手に入れたいのです。食べられるだけ食べ、すべてのお金とすべての人からの好意を得たいのです。その人は全く自分のためだけに生きています。このようなことは生まれたままの本来の人間の気質と密接な関係があるのです。またここには、御霊を持たずと書かれていますが、廃墟者は神様の御霊を持ってはいません。神様の御霊は彼らのうちに住んではおられないのです。パウロがエペソに着いたときに信者として一般には知られていましたが、でも実際は信者ではなかった人たちに対してパウロは次のような質問をしています。最初に信じたときあなた方は聖霊を受けましたか？彼らはそのことについては何一つ知りませんでした。彼らはバプテスマのヨハネのミニストリーについては聞いていましたが、主イエスの死とよみがえりに関しては何一つ教えられてはいませんでした。パウロがこのことを彼らに説明したとき、彼らはその場でキリストを受け入れ、そして聖霊を受けました。そのことが使徒の働き19章の5節から7節に次のように書かれています。これを聞いたその人々は、主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり、予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。私たちは人間が三つの部分からなる存在であることを理解する必要があります。つまり人間には三重の性質があるということです。 第一テサロニケ人への手紙5章の23節には次のように書かれています。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。ここにはあなた方の霊、魂、体が完全に守られますようにと書かれています。人間には霊と魂と体があります。もし創世記の中の人間の創造の記事を注意深く読むならば、肉体的には人間は土から取られたものであることがわかります。土の中のおよそ15種類の成分が私たちの体を作っています。ですから私たちが死ぬときには、私たちは体から出て行き、体は土に帰ります。そして信者のよみがえるとき、体は霊的な体としてよみがえらされます。パウロが言っているように、朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされるのです。神様が人間を創造されたとき、人間には魂と呼ぶものが与えられました。それは心理学的な性質です。つまり、人間が物理的な宇宙に接することを管理する性質のことです。例えば人間はお腹が空きます。ですから人間は食べ物を食べます。また人間は娯楽を欲するので、自分のために娯楽を用意します。またある人はとても気前が良く、とても気立てが優しく、とても魅力的で、私たちがカリスマと呼ぶようなものを持っているかもしれません。救われていない人の中には、内面的にはとても違いますが、表面的にはとても魅力的な人がいます。これが人間の心理学的な性質です。でも神様は同時に人間の中に命の息、あるいは風、プニューマである霊を吹き込まれました。これが人間としての霊で、この領域は心理学的なものの上にあります。この存在が神様を頼るもの、神様を求めるもの、礼拝したいと願うものなのです。このように人間は三つの部分の性質を持っています。人間は三位一体です。体、あるいは肉体的な面、魂、あるいは心理学的な面、そして霊、あるいは霊的な面です。日本語訳では生まれつきのままのと訳されていますが、ユダがこの19節で肉的なと呼んでいるのは心理学的な面です。さて、それでは人間が神様の命令に背き堕落したとき、彼らには実際に何が起こったのでしょうか。人間の3つの部分からなる性質を3階建ての家と考えてみてください。1階にはダイニングルームと台所があります。これは肉体的です。2階には図書館と音楽室があります。これは心理学的です。そして最上階である3階には礼拝の場所であるチャペルがあります。これは霊的な性質です。最上階には神様の御言葉もあります。なぜなら神様の御霊が導いてくださるのでなければ、人間は神様の御言葉を理解することはないからです。生まれたままの人間は神様の御言葉を欲しいとさえ思わないのです。霊的な部分はこのように最上階にあったのですが、堕落の時、人間は実際に霊的に死んで、家は逆さまにひっくり返ってしまいました。つまり、肉体的な面が最上階になってしまったのです。今日の人間は、生まれたままの状態では主に肉的であるだけです。肉的な欲望だけが最優先順位になってしまったのです。 つまり自己保存が生活の法則の第一番になってしまったのです。肉体的という面では人間はまさに動物のようですが、人間には同時に心理学的な面があります。人間は自意識があります。音楽を楽しみます。美を愛します。しかしまた同時に人間は不道徳に溺れるのです。ここでユダが引き合いに出しているのは、この領域、人間の肉的な部分です。ですから堕落の時に人間の霊的な部分は死んでしまいました。人間にはもはや神様を受け入れる要領がなくなってしまったのです。事実、人間は神様の敵になってしまいました。ところがあなたがキリストのもとに行って、主を救い主として信じた時に、あなたには新しい性質が与えられました。そしてその新しい性質は、神様の御霊に応答することができます。でも私たちにはまだ古い性質もあります。この地上にあっては、私たちはまだ肉的であり、肉によって生きることも可能です。パウロはこのことについて、ローマ人への手紙八章の五節で次のように説明をしています。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉に従う者とありますが、これが生まれたままの人間、廃墟者です。また肉的なことをもっぱら考えますとありますが、彼らが興味を持っているのはそのことだけです。また御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えますとありますが、このような人々は神様を喜ばせることを求めます。またパウロは八章の六節で続けて次のように述べています。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。あなたがより低い性質、つまり心理学的、肉的な中に生きているとき、あなたは神様に対して死んでおり、神様との交わりはありません。神様との霊的な交わりが壊れているのです。ヨハネは第一ヨハネの手紙一章の六節において、神様との交わりについて次のように述べています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。でも御霊のうちに生き、神様を喜ばせようとしている人は、本当に喜びと感謝に満ちた暮らしをすることができます。そのような人の霊は、下向きに落ちていって、肉の欲することを行うのではなく、神様が行いたいと思っておられることをします。さて、パウロはローマ人への手紙八章の七節で、さらに次のように言います。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。ここには、肉の思いは神に対して反抗するものだからですと書かれていますが、これこそ、アダムとエヴァが神様から離れた理由です。その古い性質を神様に従わせることはできません。人間を人間の力によって改革することはできないのです。ローマ人への手紙八章の八節から九節にはさらに次のように書かれています。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならと書かれていますが、ここの意味は文字通りには住んでおられるのでという意味です。私たち人間は生まれたままの肉にあって神様を喜ばせることはできません。 あなたが神様に自分を明け渡し、神様があなたを用いることがおできになる場所に行くときにだけ、あなたは神様を喜ばせることができるのです。このことで人が改心したときに何が起こるかを考えさせられます。改心する前には、あなたも私も、咎と罪の中に死んでいました。私たちは歩き回ることができ、肉体的には生きていましたが、霊的には死んでいたのです。ところが人が福音を聞いたとき、神様の御霊がその人の心に福音を適用され、その人はキリストを信じます。私たちはその人は新生したと言います。霊的な性質が生まれ変わり、その人には神様を受け入れるための要領ができます。それでもその新しい性質の中には力はありません。そこで聖霊が来られ、その人の中に内住されます。パウロがローマ人への手紙8章の9節で、けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのですと書いたときに意味していたのは、そういうことです。言い換えれば、内住しておられる御霊は、あなたが神様の子供であることの印だということです。聖霊はあなたが改心してから、10日かそこら後に受けるというものではありません。もしもあなたが改心した瞬間に御霊が与えられなかったなら、あなたは改心してはいないのです。なんなら聖霊が私たちを新生させるからです。私たちは御霊によって生まれるものだからです。私たちが霊的に新しく生まれることについて、イエス様はヨハネ3章の8節で次のように述べています。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆、その通りです。聖霊は今、あなたのすぐ身近におられて、あなたを具体的に助けてくださるだけでなく、同時に神様の御言葉を、あなたに対して、わかりやすく解き明かしてくださいます。そして神様の御言葉は、あなたにとって、霊的な命の御言葉になります。なぜなら、新しい世界と新しい命があなたのために開かれたからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信者への警告というテーマでユダの手紙18節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。